主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての美しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。
アメン。
それではどうぞお立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の477番をもって褒めたたえましょう。使徒信条は、我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に心を合わせ、声を一つに共に告白しようではありませんか。それでは告白しましょう。使徒信条、我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公同の教会、 生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。それではもう一つ賛美の歌を捧げます。聖歌の589番、恵みの高き念、この歌を持って褒めたたえましょう。ではこの朝も講読をいたします。今日の講読箇所は詩編の第8編です。スクリーンでお読みの方は3ページありますので、一番最後の太字のところは全員で声を合わせることにいたします。細い字のところを司会者が、そして太字のところを皆さんで、そして最後の太字は私も加わって全員で声を合わせます。それでは講読いたしましょう。旧約聖書詩編第8編より、私たちの主よ、あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。
あなたはご意向を天に置かれました。
あなたは幼子と血の御子たちの口によって力を打ち立てられました。
それはあなたに敵対する者のため、敵と復讐する者とを沈めるためでした。
あなたの指の技である天を見、
あなたが整えられた月や星を見ますのに、
人とは何者なのでしょう、あなたがこれを心に留められるとは。
人のことは何者なのでしょう、あなたが これを顧みられるとは。
あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。
あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。
すべて羊も牛もまた野の獣も、
空の鳥、海の魚、海地を通う者も、
私たちの主よ、ご一緒に。あなたの御名は全地にわたり、なんと力強いことでしょう。アーメン。それでは祈りの時を持ちます。はじめに司会者が祈りを導きます。それに続いて各々黙祷のうちに神様をあがめ、罪を告白して許しを受け、重荷を神に委ね、心の願いを祈り求めるひとときとしましょう。祈ります。ハレルヤ。全能の父なる私たちの主、私たちの天の父よ、あなたの皆を心からあがめ賛美いたします。あなたはすべてのものを今もその御手のうちに収めていらっしゃり、あなたの作られたこの全宇宙があなたのご栄光を表していることを私たちは感じます。今この地上ではそのような中にあって、人の罪ゆえに虚しくなってしまったこの自然と呼ばれる被造物のただ中が、世界が歪みを生み、病を生み、そしてその重荷の下にあえいでいることを私たちは知っています。私たちもまたあなたの御手の技であります。願うくはあなたがこの私たちをお作りになったその初めの日にふさわしく、すべての被造物の管理者としてどうぞ正しく治める術を教えてくださいますように。そして私たちがこの世界の中にあって、主よ、あなたの御心にかなう生き方を身につけ、あなたの御心にかなう影響を私たちの周囲に与え、そして問題や課題が山積しているこの世界ですが、どうぞその世界の中にあって、この世界をあなたが回復させようとしているその御働きに加わることができますように。どうぞあなたを愛し、また自分を愛するように隣人を愛するという、あなたの御心にかなった意味を、このあなたをあがめる民一人一人のうちにあなたが進めさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの新しい一週間がどうぞそのような一週間になりますように。この世界から問題や課題が私たちを通して収められ、清められ、そして解決していくことができるように、どうぞあなたの道からが豊かに表されますように、私たちを通してあなたが働いてくださいますようにお願いいたします。今日も私たちはまず週の初めにあなたを礼拝するためにここに集いました。場所は違っても、時間が若干ずれようとも、主よ、あなたを崇める心は一つです。私たちはイエス・キリストの体として一人一人おのおのの場所におります。どうぞおのおのがバラバラではなく、あなたの御霊によって一つ体に連なっていることをどうぞ覚えることができますように。そしてどこにあってもあなたの御子イエス様のその命によって生かされる一人一人として立て直され、そして軌道修正され、あなたの御心に従うものとされますようにお願いいたします。今このひととき、あなたの前に歪みを正し、そしてあなたから与えられる恵みに応えるために、どうぞ私たちのうちなる罪を告白させてください。また私たちのうちの無用な重荷を 御子の御手に委ね、そしてあなたから与えられる愛の首輝だけを追って歩んでいかれるものとしてください。これからひととき祈ってまいります。どうぞ一人一人の祈りにあなたが耳を傾けてくださって、聞き届けてくださって、どうぞおのおのあなたの礼拝者としてふさわしく、その心の内にあなたの光を輝かせてください。感謝して御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。ではしばしおのおの黙祷のうちに心を注ぎ出して祈りましょう。恵み深い天の父よ、あなたが我らの祈りを聞いてくださっていることをありがとうございます。おのおの祈られた一つ一つの祈りがあなたに届いており、あなたの右にいます私たちの主イエスキリストによって取りなされており、そしてあなたの御手が動かされ、私たちの祈りにふさわしい最善な答えがあなたの御手より私たちのところに届きますように、その祈りの答えによっても私たちがあなたをさらに褒めたたえ、あなたを明かし、そしてあなたのことを大胆に述べ伝えることができますように、どうぞ力を注いでください。あなたの光が私たちの心の闇を払い、そしてあなたの栄光の輝きのうちに私たちの人生が立て上げられていきますように、感謝して御手に委ねます。愛するイエスキリスト、その尊いお名前によってお祈りします。アーメン。はい、それでは今日の説教のための聖書箇所をお読みします。今日はマタイの福音書の24章15節から28節までです。新改訳聖書第3版でお読みしますので、そちらの聖書をお持ちの方は新約聖書の50ページになります。それではお読みします。新約聖書マタイの福音書24章15節からお読みします。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はユダヤにいる人々は山へ逃げなさり、屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません。 畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日哀れなのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の始めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。その時空、キリストがここにいるとか、そこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせます。さあ、私はあなた方に前もって話しました。だからたとえ空、アラムにいらっしゃると言っても飛び出して行ってはいけません。空、部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。ここまでです。今日はこの箇所から人の子の到来と題してメッセージを取り継がせていただきます。メッセージのポイントを3ポイントで示しました。イスラエルへの大きな苦難がここでまず予告されているということ、そして2つ目に惑わす者ども、まあ、具体的に言えば偽の預言者や偽のキリストが現れるということ、そして本物の主が再び来られるときには主は稲妻のようである。英語だと、ライトニングと書いてありますね。本当に、雷の稲光がババババッと、空をこう照らすように、そのようにはっきりと現れるんだということです。今日はその3つのポイントからメッセージを取り継がせていただきたいと思います。イエス様がもう一度来られる、そして神様が私たちのところに来られるっていうのは、とてもはっきりと聖書に書いてあります。神様ってどういう方なのかっていうのを、聖書はこのように言ってるんですね。黙示録の4章にこのような御言葉があります。そこで使徒ヨハネは、天に引き上げられて、神様の御座の周りで、叫んでいる4つの生き物を目撃しております。で、黙示録の4章にはその4つの生き物が神様をこのように呼ぶんですね。4章の8節、この4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。不思議ですね。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。絶え間なく叫び続けたっていうんですから、今も叫んでるっていうんですよ。神様の御座の周りにはこの4つの生き物、まあ言ってしまえばケルビムなんですが、ケルビームっていうのは複数形で、もともとはケルブというんです。1匹だと匹というか人というか、ちょっと単位が難しいんです、天使だから。でもその4つの生き物がケルブ、もしくは複数形でケルビームというものが絶え間なく叫び続けているんだと。その叫びはこうです。聖なるかな、聖なる方、聖なる方、神である主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。聖なるかな、聖なるかな、聖なる方。3回の聖なるかなは完全な清さを表していると言われます。そして 神であられる主、万物の支配者、そのような方だと。そして興味深いのは、その方が昔いまし、今いまし、後に来られる方と、ここでは言われています。ホエン、解放、オン、解放、エルコメノスという、もともとのギリシャ語、いらっしゃ、永遠の昔からいらっしゃり、そして今も居続けていらっしゃり、そして今来られる方という意味なんですね。後に来られる方、いや、呼べばすぐに来られる方、そのような方、昔からいらっしゃり、そして今も居続け、そしてその方が来られるんだということが、ここで、神様の姿として天使の口を通して叫ばれているんだ。主が来られる方なんだということを、今日はまず一つ目のポイントとして、私たちははっきりと覚えたいと思います。そしてその来られる前に、今日お読みした聖書の箇所では二つの出来事が起こるということです。今日のこの15節以降のところは、まず大苦難とか大患難と呼ばれる出来事がイスラエルの民を襲うんだということがここに予告されています。そこに15節、それゆえ預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならばと書いてある。ダニエル書ですから、ちょっと開けてみましょう。ダニエル書の9章ですよね。ダニエル書すぐ開きますか。イザヤ、エレア、エゼ、ダニエル、あ、ダニエル。ダニエル書の9章。そこにこの荒らす憎むべき者というのが予言されているんです。イエス様の第一来臨、その後に荒らす憎むべき者が現れると書かれています。ダニエル書9章の24節以降のところなんですが、ちょっと長くなるので26から読みます。その62週の後、油注がれた者は断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が町と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。ここがイエス・キリストの十字架以降の歴史の流れをあらかじめ予告しているところです。ダニエルが予告した62週の後っていうのが、ちょうどバビロン捕囚からイスラエルの解放令が出たところから、数えて62週、その日を年と数えてカウントしていくとちょうど行くんですね。そこのところで、油注がれたもの、これメシア、ヘブライ語だとメシアのことです。マシーアハですね。それが、立たれた。ここでイエス様の十字架が予告されているんですよ。そして彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民、これローマ帝国ですね。それが町と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、これはイスラエル民族が世界中に洪水のように離散していく様子を描いていると言われます。そしてその終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。そしてその荒廃が定められた後で、27節がやってくるわけです。その荒廃したエルサレムが、まあ、立て直されるわけですよね。世界中に離散していたイスラエルの民が今のイスラエル共和国の土地に戻ってきて、そして国を再建しました。その再建されたイスラエルの国に、ここで荒らす憎むべき者がやがて現れるという。彼は一週の間多くの者と固い契約を結び、 半週の間生贄と捧げ物とをやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた絶滅が荒らす者の上に降りかかる。再建されたイスラエルの国の中に神殿が再建され、そしてその神殿イスラエルとの間に1週間、まあ、これは7年のことですが、7年の間彼荒らすに憎むべき者、まあ、何らかの政治的なリーダーが現れて、そのイスラエルと固い契約を結ぶ、平和条約か何かでしょうか。そして彼は半周の間、つまり3年半の間、今度はイスラエルからイスラエル人、ユダヤ人を今度は迫害するものに変わるっていうんですね。最初はイスラエルと平和を成し遂げる素晴らしいリーダーのように思えているんですが、ところが天のひらを返したように彼は態度を変えて、イスラエルから礼拝、まことの神の礼拝をやめさせるっていうんです。そして何ということか、荒らす忌むべきものとして彼は翼、まあ、これは神殿の至聖所を表す言葉です。昔神の箱が神殿の至聖所にはありました。その両側にケルビムの像があって、その翼が至聖所の神の箱を覆っていたわけです。そしてそのように再建されたものが、つまり至聖所にその臨荒らすに組むべきものが現れて、そしてつまり自分こそが神であると、まあ、そう宣言するということです。そしてついに定められた絶滅が荒らすものの上に降りかかる。そのような宣言をした後に、荒らすに組むべきものと呼ばれるこのある存在が倒されるということになります。まあ、それがダニエル書に予告されていたものです。で、実際この荒らすに組むべきものっていうのは未来に現れる。そしてこの荒らすに組むべきものの影とも呼ばれる存在は何度かイスラエルの国に現れました。 BC168 年、紀元前168年にはアンティオコス・エピファネスという皇帝がイスラエルを占領して、そしてなんとあろうことか、イスラエルの イスラエルの神殿で、ギリシャのですね、ゼウスに豚を生贄として捧げるということをやっちまったんですね。BC168年のことであります。つまり神殿を汚す、イスラエルの立法によれば豚は汚れた動物ってことになってます。そして生贄に捧げられない動物、それをあえて使ってイスラエルの神ではないゼウスに、ギリシャ神話の神に生贄を捧げると、まあ、そういうことをやってしまったということが起こり、そして彼も荒らすに組むべきものと呼ばれました。そしてさらにこのイエス様の十字架の40年後に、今度は AD70年ですね、 AD70 年にローマの兵隊がやってきて、そしてローマの時のカエサル、ティトゥス帝がその神殿を、焼き尽くすんですよね。で、神殿に火を放って神殿を崩壊させて、その跡地で偶像を据えるんです。そこに AD70 年ティトゥスのによる神殿破壊と偶像の封建と、まあ、そういうことがなされたと、まあ、それを私たちは歴史の中で知っています。でもここでダニエル書ではっきりと書かれているのは、そのティトゥスの捧げ物のことではありません。これは世の終わりに現れる反キリストの予告なんですね。私たちはこのマタイの福音書の24章戻りますが、この14節までのところで、本当の神を崇める信徒たちを迫害する時代がやってくるということを読みました。でも15節以降のところには、今度はその迫害が神様に本当に立ち返ったユダヤ人に対する迫害がこう起こってくると、 ということがここで予告されているわけです。その時のことは具体的にイエス様は注意しています。その時ユダヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません、その日哀れなのは身重の女と血の身を持った女です。そしてあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。この迫害は AD70 年のティトゥス帝による迫害と、そしてさらにやがて訪れる荒らす憎むべき者の迫害のダブルイメージとしてここに描かれています。 AD70 年の時にも同じような迫害が起こりました。そしてイスラエルの多くの人たちがローマの剣によって倒れました。イエス様は逃げろと、エルサレムから逃げろと言っています。そして多くのイスラエル人たちはエルサレムを捨てて、都を捨てて世界中に散っていった。それがこのイエス様の十字架から40年経った後に起こった出来事です。しかしその出来事はまた起こります。世の終わりにイスラエルへの大苦難として、それはさらに規模を大きくして襲いかかると言われています。一説によればゼカリア書に描かれているようにイスラエル人の3分の2が倒れるのではないか、そのように読む人もいるほどです。恐ろしい迫害がイスラエル民族で真の神様に立ち返った人たちを襲うのだということを、私たちはここではっきりとイエス様が予告していることを覚えましょう。そしてそれが起こるならば世の終わりは近いのです。21節、その時には世の初めから今に至るまで未だかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。もしその日数が少なくされなかったら一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のためにその日数は少なくされます。ある短い区間、その迫害は続いていく、ダニエル書の予言によれば3年半の間その大迫害が起こると言われています。そして2番目に、その苦難の中で偽のキリスト、偽の預言者たちが現れると言われているんですね。23節以降に、その時そらキリストがここにいるとかそこにいるとかいうものがあっても信じてはいけません。その3年半の苦しみの間に救い主が現れた、人はそういう情報に飛びつきやすいものです。世の中が混乱すればするほど、そして苦しみが大きくなればなるほど、人々は安易な救い、安易な道にこう足を踏み出してしまいやすい。今もね、新型コロナがこう世界中を覆って、あれ嫌ですよね、もう何ヶ月も続く、非常事態宣言、まだうちの教会のあるこの埼玉は非常事態宣言解除されていませんが、でも他の39府県が解放されていますので、ついつい楽な方向にそれに乗ってね、うちも解放されちゃおうみたいな、結構そういうお店とか施設とかそういうのが出てきかかってるような感じですね。人ってやっぱり苦しみが長く続くと安易な道にこう足を踏み入れやすい。でもその安易な道は必ずしも正しい道とは限らないわけです。その時、そうだキリストがここにいる、ここに救いがあるよ、ここに行けば楽になるよ、そのような偽キリスト、偽預言者たちが現れては、できれば先民をも惑わそうとして大きな印や不思議なことをしてみせますとあります。実はここに現れる偽キリストの中には、サタンの霊が働いている、悪霊の働きがこの混乱の中で強く現れるんだと言われています。その出来事についてはテサロニケ人への第2の手紙で、あらかじめ予告されているので見ておきましょう。第2テサロニケ テサロニケ人への手紙の第2にその反キリストの様子が描かれています。3節ですね、テサロニケ人への手紙第2の2章の3節からのところです。新改訳聖書第3版の方は403ページ、新約聖書の403ページです。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人すなわち滅びの子が現れなければ死の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。これがあざす憎むべきものとダニエル書に予言されているある人物ですね。不法の人と呼ばれる、滅びの子と呼ばれている。私がまだあなた方のところにいた時、これパウロですね、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められた時に現れるようにと今引き止めているものがあるのです。つまりその存在が現れるのには時がある。不法の秘密はすでに働いています。しかし今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれる時まで引き止めているのです。その時になると不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。これキリストの再臨のことを予告しているんですね。さらに9節、不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。ここで予言されているように、この惑わす者どもというのはただ口がうまいだけの人ではないということです。ただ単に情報を操作できる存在ではないということです。技術的な問題ではありません。その背後に働いているのがサタン、まあ、言ってみれば堕天使ですよね。堕天使である悪魔と、そしてその配下である悪霊の力がその背後に働く。なので非常に魅力的なトリックを使うということです。偽りの力、印、不思議が伴う。だからその人物によって、例えば奇跡的に病気が治るとか、奇跡的に問題が解決するとか、奇跡的に何か、この世界で繁栄するとか、そういうことが実際にその人についていくとすごいことが起こるんだと。そういうことがたくさんたくさんこう その働きにはつきまとうということですね。ただ単に言葉がうまい、そして人間としての魅力だけではない。その背後には霊的な力が働いていて、彼を不法の人として上り詰めさせていくんだと。この世界で彼がそのようなリーダーシップを取るような存在になっていってしまうんだと言われているわけです。惑わす者どもはたくさん現れますが、その中から特にそのリーダーとして不法の人、この偽りの子が現れる。だから気をつけた方がいいですね。私たちが心配しているのは今の新型コロナのこの混乱した世界の後です。人は不安やストレスや、そして大きな存在のこの虚しさ、自分は大丈夫じゃないんだという時に、一つのおいしい話、そして一つの何か目の前に安易な解決をもたらす人物が現れたときに、そこにダーッとこう なだれ込んで従っていってしまう。第一次世界大戦のあと、ドイツの国は大きな経済不況や、国としての権威の失墜、そのようなことの中で喘いでいましたよね。そこに口のうまいある人物が現れて、ドイツの国民を民主的な方法で自分をリーダーにさせるように働きました。もちろんアドルフ・ヒトラーの話です。小さな男ね。そして非常に情熱的で雄弁で、そして魅力的に見えた、あの人物に 国を挙げてドイツはついていってしまったではありませんか。それと同じようにさらに大きな規模でこの世界全体を巻き込むほどのある惑わす存在が現れる。私たちはそれに警戒しなければなりません。価値観が流動して多様的な価値観が、認められて、それ自体は否定すべきことではないのかもしれません。しかし何が真実で正しいことなのかわからなくなってしまったこの世界で、そして病というウイルスというどう戦っていいのかわからない敵との戦いを長いこと続けてくるこの世界がこの後どのように動いていくか、この後どのようにその中で力を身につけ、富を身につけ、そしてリーダーシップを振るうある人物の登場をこの世界が迎え入れてしまうか、そこに私たちは目を光らせておかなければならないのです。イエス様は25節でさあ私はあなた方に前もって話しましたと言っています。つまり目を覚ましていなさい、ちゃんと見張っていなさい、そして惑わされないようにしっかりと自分の立ち位置、そして自分の生き方、そして神の前の自分の生き方をしっかりと握ってそこに立っていなさい、そうイエス様は言っている。だから私はあなた方に前もって話しました。その出来事が起こった時にクリスチャンの兄弟姉妹、そして今 YouTube でこれを聞いてらっしゃる方々、あなたの立ち位置を惑わそうとする多くの力があることをあらかじめ知っておきなさい。神の言葉に、そして聖書の教えに対抗し自らを神としようとする、そのようなこの世の繁栄者、この世のリーダー、そして最後に我こそ神なりとイスラエルに乗り込んでその神殿を征服し、そしてそこで、自ら神として自分を語ろうとするある人物、それに私たちは目を光らせなければなりません。しかしありがたいことにそれはすぐに終わります。26節だからたとえ空荒野にいらっしゃると言っても飛び出していってはいけません。空部屋にいらっしゃると聞いても信じてはいけません。人の子の来るのはそのような来方では来ないと。人の子っていうのはイエス様ですね。イエス様がもう一度この世界にいらっしゃるのはそのようなこの地上の繁栄したそして成功したリーダーとしてこの地上に現れるのではないということです。キリスト教の異端の教えが今も本当にたくさんありますよね。そのような人たちはこの聖書の教えをねじ曲げて、イエス・キリストはすでに地上に来ていますとかね、それは韓国にいるあのおじいさんですとかね、まこととても信じられないようなことを平気で言いますよ。隠れた部屋からね、この世界を、支配してるんだとかね、とかイエス・キリストがあのおじいさんにおっさんに宿ってるから、だから彼こそが復活再臨のメシアなんだ、そういうことを言う人たちって迷宮にいとまがないけれども、そういうやり方では私は来ないとイエス様はおっしゃってる。イエス様が来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。それは突然に来るのです。喜べます。その方は突然その神殿に来られる。降りてこられるのはオリーブ山だと言われてますね。楽しみですね。クリスチャンの兄弟姉妹、その時私たちはイエス様と一緒にオリーブ山に立つんですよ。だからね、ちょっとこれからの時代飛行機乗るのちょっと怖いけど飛行機乗らなくても聖地旅行できますから、今焦って行かなくても大丈夫です。イエス様はやがてこの世界に再臨します。その時に突然その 神殿にいらっしゃると書いてあります。その前にクリスチャンは地上から引き上げられ空中で主と会うのです。そして主と共に大きな大集団としてキリストと共にオリーブ山に降り立つ。どうでした？
ズームから落ちてるかもしれないです。
あ、本当？そうか。なんかズームの方がちょっと具合が悪いみたいで、ちょっと
今接続しています。
本当？私たちはだからその稲妻のようにいらっしゃるイエス・キリストを待つべきです。ですから私たちは惑わされてこの地上に現れる偽のキリストについていかないように教えられています。その日私たちは主と共にオリーブ山に降り立って、そして主は御口の息吹によってその反キリストを滅ぼしてしまわれると書かれています。ちょっと待ってね。どうした？
落ちたので。
どうした？
落ちたので立ち上げたら。
うん。見えたの？見えたかい？すべて。大丈夫かな？大丈夫そう？YouTube の方はびっくりしたと思いますが、突然今ちょっと Zoom の方でメカトラブルが起こったもんですから、解決してきました。説教を続けます。キリストがいらっしゃるとき、私たちは主と共にオリーブ山に降り立つ。そしてその日、私たちはイエス様がその御口の息吹によってその反キリストを滅ぼしてしまうことを目撃いたします。地上に大きな苦難がやってくるでしょう。そして価値観の変動、そしてその反キリストに従っていく世界の力がその一人の人物によってまとめ上げられていくようなこの世界が現れることを聖書は教えています。しかしその反キリストがその正体を表したときにキリストは再臨する。その最近は人の思い浮かべるようなありさまではなく、人の子が来るのは稲妻が東から出て西にひらめくようにちょうどそのように来るのです。今までキリストを否定したいしていた人たちが悲しみながらその人の子が雲に乗ってやってくるのを見るのです。そう聖書は予告しています。イエス様はその出来事が非常に明らかに非常に明確に起こるんだということをここではっきりとおっしゃいました。死体のあるところにはハゲタカがあります、集まりますと書かれています。でも大体死体がどこにあるか探そうと思ったらハゲタカ探せばいいのね。ハゲタカが集まっているところには死体が落ちてるって言うんですよ。まあ、どんな死体か分かんないけど、そのように時の印をはっきりと見ていればそこに起こることをしっかりと見落とすことはありませんということです。ハゲタカがいれば死体がある。そしてこの世界がこの偽キリスト偽預言者たちによって惑わされ、最後にはそのリーダーたる反キリストによってイスラエルが大きな苦難に遭うこと、その出来事は明確なそしてはっきりとした印としてここにイエス様の口を通して約束されています。私たちはそれを注意深く見張ること、そして最後に申し上げたいことはこの出来事は全て神の御手にあるのだということです。この世界は大きく動いているように思います。新型のコロナが世界中に広がり、そしてそれがどういう動きでこの世界の動きでどのように収束していくのか、 そしてその中でどんなトリックスターが出てくるのか分かりません。けれども私たちはその出来事の背後に必ず神の御手があり、そしてやがてこの方が来られる時を導くためにこれらのことは必ず起こらなければならないということを私たちは確認しておきたいと思います。私たちはすべて神の御手の中に置かれている。今ここで礼拝している、そして離れたところで礼拝している一人一人が神の御手の中にある。そして私たちの人生というこの歴史の一部分も神様の目と耳と御手の中にあって守られているんだということを今ひとたび覚えましょう。それがあって私たちは惑わされることなく、そして無用に恐れることもなく、ただしっかりと落ち着いて自分の立つべきところにしっかりと立つことができるわけです。主はだから私はあなた方に前もって話しましたよねと私たちに出会った時にそうおっしゃるでしょう。この世界は確かに大きく動きます。そして世界はこの人の子イエス・キリストの再臨に向かって進んでいます。この再臨に向かって起こるべきさまざまな出来事、大きな苦難があり、そして大きな誘惑があり、そして大きな混乱があるかもしれません。しかし私たちはしっかりと自分の立つべき場所に立ち、そしてなすべきことをなし、落ち着いてキリストの日を待ち望みたいと思います。そのうち多分引き上げられるからまあ先に召される方もあるかもしれません。でも心配いりません。死んだってイエス様が私たちの命を握ってらっしゃるんですからね。新たに体を伴って復活するに決まってますから。そして私たち地上を生きている者がその日を迎えるならば、私たちはこの地上から引き上げられ空中で主とお会いするのです。楽しみですね。どんな具合にこの天井を抜けていくんだろう、どんな具合に雲の中に立つんだろう、感触どうだろうとね、いろいろ楽しみなことはありますが、でもその日が来た時私たちは大きな喜びを持って、ああおっしゃった通りだった、ああ主がお語りになった通りだった、ああ聖書に約束されていたことは本当に誠だったと、私たちはその口に大きな喜びを持って主の前に立つんです。その日を喜びながら待ち望みたいと思います。祈ります。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたはイエス様の御口を通してはっきりと、あなたが御子を今ひとたびこの世界に来させなさることを約束してくださいました。イエス様の十字架と復活を通し、私たちが今罪許され神の子供とされ、そしてたとえこの地上で死を通過することがあっても、あなたの子供として罪なき者としてあなたの前に復活させていただけることを感謝いたします。地上生きている者もやがて引き上げられ、空中でイエス様とお会いすることになることを感謝いたします。あなたは偽ることのできない方です。あなたは真実な方です。だから私たちはあなたに信頼いたします。その御言葉によって私たちを守り、私たちのこの地上の日、あなたの御心にかなう歩みを今日もそして今週も歩ませてくださいますようにお願いいたします。感謝してあなたの御手にお委ねし、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、それでは賛美しましょう。聖歌の467番、それでは歌いましょう。 伊豆国ありても御国の心地です。神の国は私たちのただ中にある。その信仰を持ってどこにあっても主と共に歩みましょう。それでは感謝を持って礼拝の献金をします。献金は神様に対する感謝や私の人生あなたにお任せしますというね、献身の思いを捧げるものです。そのような心でお捧げしましょう。よろしく。それでは奉献のお祈りをいたします。ハレルヤ。天の父なる神様、私たちはあなたの大きな御手の中に今生かされてあります。あなたは歴史を支配される神であり、初めからそして終わりまであなたの御心に従って、ご計画に従ってこの世界を治めていらっしゃる主であることをありがとうございます。あなたはその日を定め、イエス様の再臨を備えていらっしゃいます。その時まで私たちは地上を歩みますが、いつどこにあってもあなたが共にいてくださることを聖霊によって知っております。どうぞ私たちのうちの御霊を強くし、そして私たちがその思いをいつもあなたに向け、あなたを喜び、そして周囲で起こる出来事に惑わされず流されず、どこにあってもあなたの御心に生きるという自分の立ち位置をしっかり持っていることができるように助けてください。弱いものですから惑わされやすいものですが、どうぞあなたの御霊が私たちを強くし、あなたの御霊の力が私たちを御心にかなう歩みへと導いてくださるように。今捧げたものは献身の思いです。またそうしてくださるあなたへの感謝であります。どうぞこれを清めてあなたの御用のためにお持ちください。感謝してイエス様の尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。はい、ではご一緒に主の祈りを祈りましょう。主の祈りはイエス様がこのように祈りなさいと教えていかれた私たちへの祈りの模範であります。この祈りは完全なものであり、私たちの祈りのすべてがここに入っております。どうぞ私たちの心が心からアーメンと祈ることができますように、共に祈りましょう。主の祈り。天にましますわれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷をもって礼拝を閉じましょう。 祈祷いたします。仰ぎ恋願わくは私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。それでは短く構想を捧げていただきます。その間も語られた御言葉にもう一度思いを向け、そして祈るひとときになりますように。よろしく。それではここまでにしましょう。YouTube で礼拝を行ってらっしゃる方、途中でちょっと Zoom のシステムが落っこちたみたいなので、再起動させたりとかいろいろごたごたしましたが、2オペレーションで2人で、やってますので、ごたごたして申し訳ありませんでした。それでは、YouTube の方、また来週もご一緒に礼拝いたしましょう。失礼いたします。